ラジオの前の皆さん、お元気ですか？東日本大震災で被災地となって8年目、今も復興真っ只中。宮城県女川町から産地直送でお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。私がパーソナリティの佐藤敏郎、54歳です。もともとここ女川町で中学校の先生をしていましたが、震災をきっかけとして学校を飛び出し、現在は NPO で活動しています。
アシスタントのマッチこと阿部マチコです。普段は女川町のお土産物屋さん、アガインステーションで働く30代です。
元学校の先生とお土産屋の姉ちゃん、この町で働く私たちが被災地と呼ばれる町の今を伝えながら、復興と防災について皆さんにも一緒に考えてほしいと毎週お届けしているラジオ番組です。
はい、今もお話に出ましたけれども、としちゃん、敏郎先生は元教師として、そして娘さんを震災で亡くした親としての経験から、小さな命の意味を考える会の活動などを通して、自分の体験や防災について各地で講演会を行っています。はい、最近は特に自分の元教え子であったり、若い世代と一緒にお話をする機会が多いんですよね。
きっかけは3年ほど前になるんですけども、私が教師として最後に勤務したのが女川中学校の次の東松島の大和第二中学校なんですけども、そこで出会った生徒たちにこの震災の体験を聞いたことが始まりなんですが、震災体験というのはややもすると、こう私たち大人目線で語ってしまう言いがちですけども、子どもたちはどんな思いで見てたのかっていうのもすごく大事なことだなと思って、彼らと話す機会をいくつか作りました。それが児童書で有名なポプラ社の16歳の語り部という本になりました。ぜひね、これ読んでいただきたいんですけれども、でこの本を出した後に、さらにこういろんな若い世代、被災地あるいは被災地じゃないところの若者とも話していく中で、たくさんの人にもっとこれは聞いてもらうべきだなと思ったんですよ。
そんな講演が今度は東京でもお話あるということで、
はい、8月18日18日土曜日の午後1時半から、東京大田区 JR 蒲田駅東口から歩いて5分ほどの場所にある、大田区消費者生活センターの、大集会室というところで、行います。東松島から16歳の語り部の本にも登場した一人、相沢茜さんをお迎えします。会場費として大人1000円、学生500円をご負担願いたいと思います。参加には事前申し込みが必要です。申し込みや問い合わせは詳しくはカタカナでキッズナウジャパンでホームページまたはフェイスブックを検索してください。
東京周辺の皆さん、ぜひ敏郎先生に会いに来てください。
はい、会いに来てください。毎週番組の冒頭でもちらっとお話ししていますように、この番組を収録しているのはちゃんとしたスタジオではなく、トレーラーハウス、世間でいうコンテナというか、プレハブに車輪のついたものです。今でこそ新しい家や建物がどんどん立ち並ぶようになった我が町女川町ですが、津波をかぶった被災した土地にはそのままでは新たな建物が建てられないという制限がありました。
仮設住宅というのは皆さん聞いたことがあると思いますが、女川町や東北の被災地の場合はお店も銀行も交番もですね、そしてラジオ局も何もかも仮設だったんですね。
そうです。
で、我が町の場合は町の役場も浸水してしまったので、ずっとプレハブの仮設庁舎でした。高台にあったため津波を免れた小学校の校庭の一部を間借りして建てられています。で、実は私たちのスタジオというのはその役場の仮庁舎のすぐ横に、おまけのようにくっついて置かれているんです。
は
い、
おまけです。
はい、なので小学校の校庭であり役場の駐車場の中にあるというわけなんですよ。
はい、7年半経ちまして、駅も商店街もできてきて、仮設住宅に住んでいる人もだいぶ少なくなってきましたが、この秋ついにこの町役場も新庁舎が完成しまして、仮暮らしが終わります。もう建物の方は完成して、これからあと内装工事、そして引っ越しというわけですね。
そうですね、いよいよ本格的に復興が進んだなという感じがしてきてます ね、
は
い、ね。
さてですね、毎回お届けしているゲストトーク、この人さ聞いてみっちゃですが、今日はそんな女川町役場からこの方に遊びに来ていただきました。
はい、今年の春高校を卒業して現在は女川町役場で働いています、佐藤ゆずきと申します。19歳です。よろしくお願いします。
まだ半年も経たないフレッシャーさんですね。 今は具体的にはどんなお仕事をされているのですか？
産業振興課の観光係という係に入りまして、まあ、町の PR だったり県の外といいますか、まあ、最近では北海道だったりなんですが、女川町の PR をしに行ったり、まあ、町内の活動だったりとか草むしりもしてるんですけど、
なんか何でもやりますね。
うん、まあ、女川町アピールするね、そんな大事な課に配属されているということで、
お仕事にはもう慣れましたか？
まあ、最初と比べればまあちょっとずつは慣れてきました。職場の雰囲気にも慣れてきて、まあ、上司の人だったり先輩方もみんな優しいので、はい、毎日楽しく仕事させてもらってます。
そう、仕事が楽しい、はい、大変なことってあります？
自分ってもともと初対面の人と話すのが苦手だったので、最初はちょっと、まあ、県外の方だったりちょっとコミュニケーション取るのがちょっと大変だったんですけど、最近はそれもちょっと楽しくなってきてて、自分の苦手な部分をちょっと克服できているというか、なんかちょっといいなと思ってます。
なんか人としても成長している感じですかね。
そんな感じですよ ね。なんか社会人になったなとねちょっと私もあのもぞもぞしてるんですけども、はい、実は彼は、まあ、女川中学校時代、私も女川中に勤めておりまして、まあ、教え子なんです
よね。はい、実は教え子さんでした。
はい、今回ゲストに迎えるということで、はい、どんな風にね彼が喋るのかと思ったら、なんか立派に喋って、まだういういしい彼ですけども、実はこの女川町の復興にあたってとても重要な役割を果たしてきたキーパーソンでもあるんです。今日はゆずきくんの7年半をいろいろ伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
ゆずきさんはここ女川町の海に面した集落の一つ石浜で生まれ育ち、はい、このスタジオや役場仮設庁舎のある女川小学校、そして敏郎先生が勤めていた女川中学校、宮城県立石巻商業高校と進んで、この春から女川町役場にお勤めです。
はい、ということは2011年3月の震災の時はいくつだったの？
2011年3月の震災当時は11歳の小学校5年生の終わり頃でした。
ああ、小学校ね、小学5年生であの震災体験して、はい、まあ、この石浜っていうのはまあ駅からだいたい2キロぐらいの、はい、まあ、住宅のあるところなんですけど、あの震災前の石浜なんてのは覚えてますか？
そうですね、自分の家はまあ海沿いの方にあったので、うんうんうん、まあ、建物がそんなに多いかって言ったらそうでもなくて、山とかまあ自然も結構近くて、穏やかというか、なんか静かっていうか、
まあ、その頃の風景とかって今でも思い浮かびますか？
そうですね、あんまりこう細かくは覚えてないんですけど、
今19歳だからちょうど人生の半分くらいのところで震災にあったということだよね。
はい、
当時はまだ、ここは女川第二小学校だよね。今は女川小学校に統合したけれども、この学校の校庭のすれすれぐらいまで津波があの時は来て、はい、まあ、学校もたくさんの人が避難してきて、そのまま避難所になったわけなんですけども、ゆずきくんはその時はどんな、学校にいたんだよね？
学校にいました。
その時の状況覚えてますか？
そうですね、授業中だったんですけど、担任の先生が喋っている時に、まあ、地震が発生して、まあ、小学校の時はまあ避難訓練というのは結構頻繁にやってて、はい、まあ、地震が起きてすぐ机の下に潜ったんですけど、まあ、規模が全然今までと違くて、もう机、隣同士の友達にもぶつかるぐらいの勢いで、
ガタガタ、机そのものが動いたもんね、
あ
の
時ね、はい、まあ、ガラスが割れたり、でも揺れで、まあ、まず驚いて、でそこから校庭に避難して、そうですね、校庭もなんかちょっと歪んでた記憶があるんですけど、そこから、まあ、二次避難ということで総合体育館の方に、
もっと上の方にね、
はい、
校庭まで来るかもしれなかったから、あの時はね、なんとかね、はい、
校庭のすぐ下で、まあ、海抜15メートルか16メートルぐらいありましたからね、
そして、まあ、上の方のずっと、ね、山に逃げていったんだよね、
はい、
津波の避難訓練のさらに上の津波が来たっていう感じだよね、あの時はね、
はい、
津波は見えていたのかな、その時は。
いや、多分僕たちには見えないようにしてたはず、先生方は多分見てるんですよね、で見てからこう誘導して逃げてたんですけど、全くその波なんて来てるとも思ってなくて、ただ大きい地震が来て避難生活が始まったっていうか、
そうかそうか。女川第一中学校も避難するときに、多分見えたとは思うんだけど、できるだけそっち向くなっていう風な避難の仕方をね、したのを覚えていますよね。
なるほどね。まあ、ちなみにご自分のその石浜の家の方はもちろん被害には、
はい、まあ、一応なんか土壁の家でアパート、ボロボロのアパートだったんですけど、震災後、まあ、何週間かして町に降りてみて、まあ、そこで初めて、 町の現状を知ったっていうか、うん、それでも全然、まあ、唖然としてたんですけど、うん、で実際に社町区の方までその車走らせてみて、うん、行ってみたらもう何にも残ってなくて、うん、家の土台がちょっと残ってて、まあ、ここら辺なのかなってざっくり分かるぐらいで。
どんな気持ちだったかな。
何にも考えられなかったっていうか、悲しいわけでもないし、うん、でもなんか悔しかったりとか、何か込み上げてくるわけではなくて、本当に不思議な気持ちというか、うん、なんででかい地震来た後でこう持ってかれてるっていうか、うん、何にもかもなくなってんのかなっていう、うん、本当にもう呆然としてたというか、うん、
家族は無事だったんだよね。
お母さんと、まあ、妹と、まあ、僕3人の家族なんですけど、みんな無事でした。妹と僕は小学校にいて、うん、はい、
お母さんの様子はどうだったんですか。
多分僕たちの目の前だったってのもあるんですけど、うん、あんまりこう泣いてる仕草とかその後ろ向きな考えてるのはあんまり見たことがなくて、
うん、
むしろそこから多分前向きにこう、うん、これからどうしていこうかなって思ってたのかなって、大人の人たちは多分みんなそう思ってたと思うんですけど、うん、
まあ、家がなくなって、はい、駅商店街もながの街は一晩で姿を変えてしまいました、まあ、街がほとんど全てなくなりましたよね、魚市場もね。それからしばらくは、まあ、学校、まあ、公民館的なところとか体育館で、まあ、避難所の生活が続いたんですけども、ゆずきくんの避難生活ってのはどんな感じだったんですか。
はい、まず車の中で、
車で生活した。
はい、
どれぐらい過ごしたんですか。
多分 2,3 週間ほどだったと思うんですけど、うん、
ね、車の中で 2,3 週間。
そこから、まあ、また別のところに行ったいとこの家の方に、うん、ちょっと居候させてもらって、
はい、
あんまりその長くその居続けるのも迷惑がかかるんじゃないかなって、
うん、
多分うちの親はそう思ったみたいで、
うん、
そんなに長くいないうちに自衛隊のテントの方に。
そうか、テントに入ったんだ。
はい、
あの頃ね、自衛隊のテント村っていうに俺らテント村ってみんなで言ってましたけど、はい、ゲートボール上に自衛隊のテントがこういくつか張られて、
はい、
まあ、そこをまあ家代わりにした人たちがいて、うん、そうか、テント村だったんだね。
はい、
その時の状況というか、まあ、大変だったのには変わりはないと思うんだけど、
はい、そうですね。なんかでもこの生活したくないなとか後ろ向きな考えてるのは全然なくて、
うん、
まあ、住む状況がコロコロと変わってはいたんですけど、うん、まあ、それでも家族がいるというか安心してる状況の中での生活だったので特に不便だと思ったことっていうのはなくて、
うん、
一日一日過ごしていけることが良かったっていうか嬉しかったのかなって。
でもテントってさ、だってそのテントに来た頃って暑い頃じゃないの。だって
そうですね、夏場だったので、うん、テントはとにかく蒸されるんですね。中もすごい暑くて、
うん、で家財道具とかってあったの。だって布団があったとして、
布団があって、でもともと備え付けられてたストーブがあって、はい、まあ、あとガスコンロだったり。
ガスコンロ、
はい、
だってガスコンロなんてさ、テントで使ったらそれこそ暑いんじゃないの。
そうですね、だいぶ暑いと思うんですけど、
うん、あの頃ね、あとテント村で生活してた生徒が学校で、先生教科書を学校に置いていっていいですかっていう生徒がいたんですよ、
はい、
うん、いや学校から持っていけって、家で勉強するだろうって言ったら、雨降ると教科書がふやけてしまう。
あ、雨漏りが
置けないっていうのは、やっぱ雨降るっても大変だったでしょ、
うん、雨降ってもそうですね、地面、まあ、土の上に建てられてるものでぐちゃぐちゃになりますし、
うんうん、
テントにも染みちゃうので、うん、雨が。
その頃さ、テント村とかさ、避難所で生活していて、どんなことして遊んでたの、子供たちは。
あ、まあでも町内って言っても状況が状況なので、
うん、
まあ、範囲は限られてるんですけど、
うん、
まあ体育館の中だったり、まあ、テントで遊んだってことはないんですけどアスレチックのところだったり。
あ、そうかそうか、すぐアスレチックの運動場あるもんね。
はい、なんか各々何かこう遊び道具を持ってきて、うん、わちゃわちゃと遊んでた記憶があるんですけど、
うん、
まあ、とっても楽しかったですよね。
楽しいこともあったということだよね、はい、学校が再開して、まあ、少しずつ落ち着いてきた頃だったと思うんですけども、小学校でも中学校でも、まあ、我々、学校側としてはこの現実に、ね、たくさん人が亡くなって家も亡くなった現実にどう向き合わせるかっていうのはすごくこう悩んだんですよね。で、まあ、中学校ではあの国語の時間に俳句を作りとかはしたんですけど、
はい、
小学校でもそういう活動をしたんですよね、うん、
はい、
はい、
支援活動で、
うんうん、
まあ、ベネッセさんの活動の中で、うんうん、自分の今の思いを何かこう 紙に書いて表してみようみたいな企画があったんですけど、
何でもいいっていうこと、
何でもそうですね、絵でもいいですし、うん、何か一文字字で表してもいいですし、その中で、まあ、自分はその詩というか作文を書いてて、
それは何月頃だったんだ、
小学6年生の5月とか6月の、うん、まあ、春頃、ね、
まだ 2,3 ヶ月しか経っていない状況だよね、はい、その中で、書いたゆずきくんの詩というのが、
はいはい、女川は流されたのではない、新しい女川に生まれ変わるんだ、人々は負けずに待ち続ける、新しい女川に住む喜びを感じるために
という詩を書いたんですよね、うん、女川は流されたのではない、新しい女川に生まれ変わるんだっていうこのフレーズは、あのもしかすると、聞いたことのあるリスナーの方もいると思うし、
はい、
まあ、女川の町立病院、あの医療センターのすぐ下にダーンと横断幕で、はい、書かれているフレーズです、ね、このフレーズを考えたのがこの伊豆木くんなんですよね、実は。
そうなんですよ、うん、
このフレーズをあの時期にどんな風にして作ったのかな、これ。
そうですね、何かこう狙って書いたとかっていうわけではなくて、うんうん、本当に最初は文章を書こうと思ってなくて、うん、女川っていう二文字だけをこう書いたんですね、
うんう
ん、でそこから、まあ、この町の現状にこう沿って何か書きたいなと思って、うん、で津波でこう流されたっていうのをなんとかこう前向きな形で表せないのかなと思って、うん、でもうこうちょっとずつ進めてったらもうこの詩ができてたというか、う
ん、だってでどう考えても女川は流されちゃったよね、
はい、
それを流されたのではないっていう風によく書いたやつだ、
はい、そう。でも当時別に町の復興状況なんて知ってるわけもなくて、うん、
ないよね、
本当に生まれ変わるんだって言った根拠なんて持ってるわけでもないので、
うん、
本当に自分でも不思議というか、
うん、
ただ後ろ向きな考えを持ちたくなかったっていうか、前向きでいたいなっていう気持ちがこう無意識に現れた詩なのかなって、うん、まあ、後々には思うんですけど、
うん、まあ、その時はポッと思いついた感じなのかな、まあ、女川っていう言葉から、はい、うん、まあ、あのフレーズを見て俺なんかそう思ってるね、そうだそうなんだって思いましたね、
うん、
ね、あれはと、まあ、町の関係者の目に留まってこれを横断幕にしようっていうことになって、
はい、
確か9月だったと思うんですけども、
うん、
横断幕になって、横断幕になるっていうのは知ってたのかな、
いや伝えられてなかったです
横断幕になっててなんかなってるぞみたいな、
なってるぞなって何ヶ月か経った後なんですかね、周りの親戚とかになんか横断幕なってるよって言われて、
うん、
で何それと、
あ
で知らない知らないって言って親と病院の下に行ったら詩の一文がこう横断幕になってると、う
ん、それもすごいけどね、
はい、
うん、でもね俺学校であの時の教育長先生だったかな、
はい、
あの女川の小学生でこういう文章を書いた子供がいるんだっていうことを、
うん、
あの先生たち の研修会とか集まった時に言われたんですよ、うん、だからあこれはすごいなって言われて本当に思って、あそうだよ流されたんじゃないんだよねって、
うん、
こっから生まれ変わるんだよねって、あの時はすごく私たちも勇気づけられたというか、
うん
うん、そんな風に思った人たち多いようですよね。
そうですね、まあ、この学校の関係者、まあ、トシちゃんみたいなね、うん、こう学校の関係者だけじゃなくて、うん、その、まあ、町の復興に関わっていたその役場の職員さんたち、うん、まあまあ、大人たちですよね、
うん、
大人たち もう勇気づけられたっていうことなんですけど、それをこう聞いた時どうでしたか？
まあ、そうですね、ちょっと自分でも驚いてて、ちょっと恥ずかしいっていうのもあったりもするんですけど、
うん、それから、まあ、あのスローガンがこういろんなところで注目されることになって、まあ、取材を受けたりすることもあるじゃないですか、
はい、
うん、どうですかそれは。
小学校6年生の頃に書いた詩が成長していくにあたって、
うん、
こう自分の人生にこう関わってくるというか、まさかだって普通に人生送っていくんだろうなって思ってた中なのにテレビに出たりとか新聞が役場に入ってすぐに取材に来たりとか、
うん、
なんでこんなに目立つようになってしまったのかなというか、なんかいい意味でも悪い意味でもこの詩に振り回されてるのかなっていう、まあ今、まあ、こういう、まあ、観光 PR させてもらってるっていう職業の柄でもあって、こう街の PR とかこの、まあ、当時の 復興に、まあ、携わってる大人の人たちに力になってたのであれば、まあ、そこは嬉しいのかなって。
女川町っていうものが、うん、今まではこの駅ができましたとか目に見えるもの、建物とか復興しましたっていうものだったけど、こう当時小学校だった子が役場に入って、でこれからのそのちょっと未来が見えますよね、なんかそういうのもなんか照らしたような気が私はしますけどね。
そうですよね。さっきゆずきくんが、まあ、特に何も狙ってなかったと、ポッと思い浮かんだことを書いたっていう、その素直な子どもの感性っていうか、やっぱなかなか大人はあの中でいや流されたんじゃなくて生まれ変わるんだっていう言葉は、なかなか思いつかなかったかもしれないなと思いますよね。そういう意味では本当に子どもの感性というか言葉ってすごく大事だなって思います。私の、ね、中学校の教え子でもある、伊豆木くんに話を聞いていましたけども、
はい、
私バレー部の顧問してたんですけども、彼もバレー部だったんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、そうなんですね、はい。
でもそもそもなんでバレエを始めたんですか？
もともと小学校の頃って運動があまり得意な方じゃなくて、中学校に上がったら運動部はまあ絶対ってことで、
はい、
いや嫌だなとは思ってたんですけどでいざ何の部活に入ろうかなと、運動部で、で、まあ、野球とかサッカーは違うなと思って
違うなと思った
んだ、なんかできないんじゃないかなって、でうちの親が、まあ、ビニールバレエだったり、はい、バレエ好きだったので、でバレエにちょっと興味がありまして、
まあ半分騙しているような感じなんですけど
そうなの？
あの頃ねもう体幹使えなくて、
はい、
外の片隅にネット張って ね、
そうですね、
練習してたんですよ、はい、だから当然人気がないわけですよ。
あ外で
そう上の学年もね、あの3人ぐらいしかいなくて、しかもその3人も騙しているよねもうゆずきくんたちが入らないと、
な
もうこう試合出れないと、
あ、まあ、3人しかいないからね、はい、
うん、うまくこの先輩たちに、ちょっと連れてこいっていうことで。
あ、じゃあ、うん、じゃあそのゆずきくんたちが入って、その部員は何人だったんですか？
まあ、あの実質6人ですよ。
え、バレエって何人でしたっけ？
6人でです。
6人ですね。
あ、まあ、あの先輩たちが引退したらもう6人しかいなくなるわけですよ。ただもう1年生のもう夏からはレギュラー。
おー、レギュラー、レギュラーだったんですね。
レギュラー、そうですね。もう全然うまくない状態でもう即試合に
休めない。
休めない。え、身長どれぐらいですか？
身長、中学校の当時は156センチとかそれぐらいだったと思うんですけど、
ちょっと ちっちゃめかな、
だいぶちっちゃい、
ポジションは、
ポジションは
エースアタッカーですよ。
レッドを打たせてもらってます。
そうエースアタッカーがまあ2人体格でいるわけで、
はい、
もうゆずきやるしかないですよ、うん、だって相手チームの一番小さい子が、うん、うちの一番大きい子よりも大きいんですもんって
、
うん、でもそういう中で結構ね、あのその高いブロックをかいくぐって、
はい、
あの結構勝ち進んだチームなんですよ。
そうなんだ、
はい、で高校ではリベロをやってたんですよね、
高校。そうですね、もう身長が低くてもうアタックの前線には立てなかったので、うん、リベロにしてもらいました、う
ん、そして今は女川町役場でもバレー部に所属し、は
い、そうですね、まあ、年配の方多いんですけど、うん、まあ、すごい技術が上手い方が多くて、うん、はい、
うん、まあ、今でも続けてくれていると、ね、うん、バレー部顧問としては、ね、なんかこう妙につきます、はい、そしてですね、高校を卒業しまして、この春からは女川町役場に就職し、町の未来を担う一員となりました、役場を目指したのはやはりあの詩を書いたということとは関係あるのかな？
まず高校の時に、まあ、公務員歩行っていう、
うん、
公務員志望の人の向けのなんか勉強する時間っていうのが設けられてて、ね、うんうん、はい、そこでまあ、同級生に誘われて、まあ、役場って事務系の仕事だからやってちょっと受けるだけ受けてみないかとで、まあ、事務員志望だったので僕も歩行に行ってみて、まあ、そこでちょっと公務員に興味を持ったっていうのもあるんですけど、うん、まあ、詩の存在も大きくて、
うん、
あの詩だけを町に残して何かこう他の地区の方に石巻だったりに就職するのはなんか違うんじゃないかなというか、あの詩に、まあ、縛られてるというか、
まあ、そういうふうにも言えるけど、
はい、
まあ、あれをね掲げたからには女川町のためにっていうのはやっぱあったんだ、
まあ、そんな中で、まあ、冒頭でもお話ししたように現在は産業振興課という部署で町の PR の仕事に携わっていますね。
そうですね、なんかまあ最初役場事務なのかなと思って入ったらまあ産業振興課で外回りも多くて、
うん、
全然こうイメージは全く違う かなって、まあ、いい意味で期待は裏切られたんですけど
そうか、机とかパソコンに向かっているものだと思っていたと。
はい、
うん、
でもこの仕事に勤めて、まあ、3ヶ月ちょっと経ちましたけど、うん、なんかジムずっとジムでパソコンばっかりっていうのがやっぱちょっと自分の中では違うんじゃないかなって、やっぱり今のこの環境が合ってるんじゃないかなというか、うん、いろんな人に巡り合えるというか、まあ、いい経験ができてるんじゃないかなと思ってます、
なんといっても PR する仕事でございますので、このラジオはですね、宮城県内だけではなくて全国から女川を応援してくれてる人がたくさん聞いております。ここでゆずきくんから、今女川町のここに注目というのがあれば PR をお願いします。
はい、PR ということで女川駅を、うん、まあ、僕は一番推していて、やっぱり復興の中でまあ作られたっていうのもあるんですけど、女川町の顔というか、
うん、
やっぱり新女川駅、まあ、印象が大きいんですよね。高校に通う時になってから駅が開通したので、
うんうんうん、
まあそこから高校生活スタートしたっていうのもあって、まあ、とても印象深いというか、まあ、展望台もあるんですけど、うんうん、そこからはあの駅のプロムナード、まあ、レンガ道があるんですけども、は
い、あ、商店街ね、
はい、そこ真正面にですね日の出が綺麗に見えるので、うん、そこも絶景ポイントとして、まあ、元旦の日なんかも人はいっぱい来るんですけども、
展望台のど真ん中から、
はい、
プロムナード、その先に初日の出が上がるってやつですよね。
はい、あれはちゃんとそういう風に設計されてるっていうことだったので、まあ、とても驚きですよね。
いや、これはまさにね、あれだよね、女川が生まれ変わったっていうことですよね、
はい、
流されたんじゃなくて生まれ変わるための前段階みたいな感じだったんだよね、うん、うん、もっとありますか？
まあ、駅の話で出たんですけど、プロムナード、まあ、レンガ道、
うんうん、
まあ、ここ商業施設で、まあ、体験ブースだったりとか、まあ、物販もあるんですけど、まあ、ここ今年景観大賞、都市景観部門で国土交通大臣賞を受賞したんですよね、
はいはい、
まあ、そのこともあって土日の観光客なんかも、まあ、多くて、まあ、平日も意外となんか観光に来てくれてる方がいっぱいいるみたいで、
うん、
まあ、体験ブース、まあ、あと、まあ、海産物食べられるところもあったりなど、まあ、町民の方と関われる、まあ、いい場所だと思うので、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。
はい、まさに生まれ変わったというか、生まれ変わってるものを真っ最中の女川をぜひ、見に来てくださいということですかね。
はい、
はい、
先生らしいですね、はい、いろいろとね、あのゆずきさんにはお話を聞いてきましたが、
はい、
そろそろお別れの時間なんですが、最後にラジオをお聞きの皆さんに一言、今日の感想やご挨拶をお願いします。
はい、まあ、死のことについてだとか、まあ、今の、まあ、役場に勤めてからのこととか、いろいろちょっと話していく中で、改めてちょっと自分の今までを振り返ったというか、またそうですね、その気持ちを新たにスタートできるその機会をいただいたというか、とても、光栄に思っています。まさかこう人生最大の恩師である佐藤敏郎大先生のラジオに出演できるとは思ってなかったので、
照れてますけど、
ちょっと持ち上げたなお前
以上、この人さ聞いてみっちゃ、今日は女川町役場のフレッシャーズ佐藤ゆずきさんにお話を伺いました。それではここでゆずきさんから曲のリクエストをお願いします。
米津玄師さんでピースサイン、
これはどうして選んだんですか？
そうですね、やっぱりこのアーティストさんというか、米津玄師さんがもともと好きだったんですけども、まあ、この、まあ、これ主題歌でアニメ、まあ、僕のヒーローアカデミアっていうアニメもあるんですけど、これもすごい、まあ、僕が好きなアニメで、すごいテンションの上がる、産業振興課って、まあ、休みの日も仕事に駆り出されたりすることも多くて、ふと、まあ、疲れたりしてしまう時があるんですけど、そういう時にこの曲聴くことでちょっと前向きにまた気持ちを持ち直せるというか、そんな曲です。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。この番組は復興真っ只中の町、宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
復興真っ只中の町、宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、ここからはラジオをお聞きの皆さんからのお便りメールをご紹介いたします。
まずは岐阜県ラジオネーム31ドッグエッグさんからいただきました、
はい、
みんな一緒に頑張っぺといただきましたね、
はい、
地元岐阜も西日本豪雨で被災地になりました。
幸い我が家は被災なしで済みましたが、本当にいつどこで災害に遭うかわからない、そんな日本です。東日本も西日本も熊本、鳥取、島根、大阪も一緒に汗、一歩一歩共に歩きましょう。みんな一緒に頑張ってですね、
はい、
いただきました。続いてですね、こちらもあの西日本豪雨の件についてちょっといただきましたので、はい、続けてご紹介いたします。奈良県ラジオネーム柿の葉寿司さんからいただきました。先日の台風で我が奈良県も結構大変でしたが、さらに西日本の被災地はもっと大変です。ボランティアさんも暑くて倒れる人間もたくさんいると聞いていますし、砂だらけの農道はさらに流出した農薬混じりで最悪です。ラジオを聞いている皆さんも募金などしてくださいね、ということでいただきました。
はい、
ということでですね、まあ、実際に被災地の方、うん、また被災地に近い地域のリスナーさんからメッセージいただきました。まあ、追い打ちをかけるように台風が、
そうですよね、台風の進路もなんか西の方に行きましたからね。
そうですね、うん、まあ、復旧作業やボランティア活動もなかなか進まない、そして物資の配達も遅れてるなんてことも聞いていますが、
やっぱりその範囲も広いし、暑さそのものが今は災害級だって言われていますもんね。うんうん、ボランティアの方々も遠距離で移動して、うん、そして作業、炎天下の作業で体調崩したりっていうのも聞きますけれども、うん、とにかくできることをみんなでやるっていうことかなと思いますよね。うん、これからも長い時間が必要だと思いますので、とにかく今できることを確実にやっていって、無理はしないっていう、うん、でも無理はしないって言ってもみんな無理をしてしまうんですけれども、
そうですね、やんねげね、うん、やんねげねっていうことでね、うんうんうん、でもこうね、あの一歩立ち止まって誰かにこう助けを求めるっていうのも、はい、あの大事ですので、本当に無理だけはしないでいただきたいですね。
はい、はいはい、それでは続きまして、仙台市ラジオネーム熊友さんから公開録音行ってきました。おばんです。
おばんです。
TBC 夏祭りでの公開収録お疲れ様でした。
ありがとうございました。
カンカン照りの市民広場で始まった公開収録ですが、トークやライブ、その後のじゃんけん大会まで楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいました。2回あったじゃんけん大会がどちらも一発で負けたのは残念でしたが青いシャツを着てポーズを決める敏郎先生のプロマイドがもらえました。ありがとうございましたとあります、確かに公開録音あっという間でしたね。なんかね、やる前は緊張してましたけど、
そうですね、本当にあの私ステージのね、あの上に立ってた時にもう玉のような汗がだらだら垂れてきてこれは暑さなのか緊張なのかどっちだ、って思いましたけどね、
でも会場の皆さんがすごくこう盛り上げて、はい、くださいまして、なんとか乗り切った感じですよ ね
助けられましたね、うん、そしてね、公開録音のその最後に、まあ、来場者にプレゼントあげるじゃんけん大会やりまして、
はい、
ねはい、じゃあじゃんけんの相手は大学生アナウンサーのココロンです。
はい、お願いします。
はい、じゃあサクサクいきますよ。
最初はグー、じゃんけんポン、パーを出しました。
はい、パー
チョキの人、チョキの人勝ち、
チョキの人だけ残りです。パーとグーは、
はい、脱落で
次に進めません。
はい、あと 1,2,3,4,5
早くも少なくなっています。
はいはいはい、70人くらいいますよ。はい、もう一回お願いします。
まあ、じゃんけん大会盛り上がりましたよね。
盛り上がりましたね、
あんな単純なゲームがあんなに盛り上がるのかみたいな感じですけども、商品をゲットした方々はね、おめでとうございました。
おめでとうございました。
外れた方にもね、ブロマイドを希望者にはねプレゼントしましたけど、希望者いたんでしょうかね。
いやいたと信じましょうか
一応なくなったみたいですけど ね、はい、それからこの青いシャツを着てポーズを決めるって、これ多分城道の衣装を着て写ったブロマイドですよ ね
私たちあの昭和のアイドルのこう衣装を着たりね、はい、そのポーズを取ったりしたそのプロマイドがもらえたということで、
そうですね、はい、城道の歌歌いながらあの写真撮ったんですよ、
はい、じゃあちょっとあのメッセージ続きあるので、はい、
はいはいはい、続きです。さて、せっかくなので今月のテーマ、涼しくなる話というよりヒヤッとした話です。
お
ゴールデンウィークのこと、連休の間に1日あった出勤日をすっかり忘れてしまい、
あら、
当日の朝に気づきました。
やば、
これはヒヤッとしますよね。大慌てで家を出て仕事が始まる2分前になんとか到着しましたがしばらくは心臓バクバク、ヒヤッとしました。でまずねってありますけど、
絶対これやだ、
これ間に合ってよかったですよね。
もう、これ生きた心地しないな。
うーん、寝過ごしてすっかりこう勤務時間に食い込んでから起きるっていうのはもう諦めつくんですけども
そうギリギリ間に合いますからね、急ぎ今ね、このパターンだと
ますますヒヤッとするパターンですよ ね、
よかったです、
はい、ありがとうございます。
山形市、山形県山形市から、ラジオネーム YZ さんからいただきました、はい、今月のテーマの涼しくなる話ということです。初めてお便りします。
ありがとうございます。
涼しくなる話なんですが、先日好きな歌手のコンサートがあってどうしても見たかったので頑張って東京まで行ってきました。
ほう。
ただ元来方向音痴な私、一人では不安なので、別の用事で東京へ遊びに行く友人にくっついていき、コンサートだけ一人で行くようにしました、ホテルは節約のため一緒の部屋をツインで取ったのですが、コンサートが終わってホテルまで戻ろうとタクシーに乗ったところ、ホテルの名前は覚えていたのですが、
はいはい、
チェーン展開でいくつもあるホテルらしく、着いたのは泊まったのとは違う場所のホテル、近い距離に4軒もあるそうなのです
あるねこれね、よくね
友達任せにしていたので細かい名前や部屋番号まで覚えておらず、慌てて友達に電話するも出てもらえず、結局フロントのお姉さんに相談してなんとか泊まっていたホテルへ行けたのですが、危うく東京で一人ぼっちになるところでした。変なお兄さんに声かけられるし本当に怖かったです。
いやーゾッとしますね。
いやーこれはちょっと変なお兄さんに声かけられるのはちょっと怖いですね、しかも東京ですからね。
ねえ、田舎者の私としてはすごく分かりますよね、これね、だってこっちの石巻とか女川で、ホテルったら、名前は1個ずつしかないものですからね。
そうですね、もう大体1個ずつしかないので、
でもなんとかインとかっていうのは向こうにありますもんね、いっぱいね。
ありますあります。はい、私たちもね先日あの東京に行った時にいっぱいありましたからね。
ありましたよ ね
同じような、
タクシーのうんちゃんもよくわからないみたいな。そうありますもんね。
いやこれはねしっかりちょっと
フロントのお姉さん、親切でよかったですよね。
よかったです、まあね、こんなね皆さんからも引き続き、ヒヤッとした話、涼しくなる話お待ちしています。
はい、ゾッとする話でしたね今日ね。はい、
宛先はエンディングで紹介します。
ふと足を止める、浮きしるべ並ぶ入り江に西日が遊ぶ、暮れる空にはしぐも流れて崩れる、変わったもの変わらないもの、
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。いかがだったでしょうかと、お知らせがあります。
はい、
大川伝承の会っていうのを私代表しているんですけども、8月19日の日曜日10時から、大川小学校と大川地区の、案内をさせていただきます。
はい、
まあ、大川小学校があの日までどんな学校だったか、どんな地域だったか、そしてあの日に何が起きたのかっていうことを、皆さんにお話をして、一緒に考えていきたいなと思っています。8月19日どうぞおいでください。8月19日の10時、大川小学校の校庭に、お集まりください。はい、これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思います。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号980-8668 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp、 ファックスの場合は 022- 0227741474 0227741474までお願いします。
おながわなう、今週はここまでです。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
今週も頑張って